Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは肉食爬虫類研究所代表で恐竜ジャーナリストの富田恭一さん。そのパート3です。恐竜から我々が学ぶこととは。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは肉食爬虫類研究所代表で恐竜ジャーナリストの富田恭一先生です。整備堂出版からスーパーリアル恐竜大図鑑出版したとですが、先ほどからもお話ありましたが、はい、まあメインどころの恐竜っていうのはもう絶滅したと考えられるということですが、はい、ただ、全くつながってないかというとそうでもない。鳥という部分では、は
い、鳥というのがですね、もう恐竜の中でむしろそういう二足歩行を保ってて、うんうん、首がこうキュッと曲がってるっていうのもまあ割と恐竜の特徴なんですが、はい、首が長くてキュッと曲がって二足歩行で、うん、割と恐竜の保守本流的な実はデザインなんですね。そこに翼がついたっていうのが鳥でありまして、むしろザ恐竜っていう私なんかが見ると本当にもう、うん、恐竜の初期出現当初のまんまのデザインをちょっといじっただけという感じがいたします、
ね。うんうんうん、じゃあ鳥はもうその星本流ど真ん中みたいな、はい、いう感じなわけですね、はい、なるほどなるほど。でもね、その、まあ、いわゆる、まあ、その星本流とはちょっと違うのかもしれないけど、はいはい、なんとかサウルス、なんとかトプス系の恐竜が今どこかで生きてる可能性ってのはどうなんですかね。
私はないと思ってます。
ない、
ええ、うん、基本的に恐竜っていうのは陸を高々歩くために適応している動物なので、基本的に水の中とかですね、そういうの隠れるのはあんま得意じゃないですね。穴掘って隠れるのもさっき申し上げたようにあまり得意ではないし、鳥になっちゃったもの以外はこの世ではなかなか生きづらかろうかなという、それから割とやっぱ体温も高いと考えられていますので、それを維持するために結構しょっちゅう物を食べたりしていなければいけない、うんうんうん、で物を食べるためには広い縄張りを作らないといけないですね。餌を確保するため、そうすると車で言えば車間距離ですけども、うんうん、群れの距離を相当保たなきゃいけないんで、かなり広い範囲に生息してないとそもそも生息ができないですね、うん、そしたら人に見つからないわけはないだろうなというのが。
そうか、逃げ隠れもそんなに上手じゃないし、はい、そんなにね、小さいところで入れるわけでもない状況の中で今まで見つかってないっていうのは相当やっぱり厳しい条件っていうことですね、なるほどね。
平均的、ちょっと脱線しますけど、はい、平均的な恐竜の大きさっていうのは、うん、まあ大きなウサギから犬っころぐらいの大きさに過ぎないんですけどね。
ああ、そうなんですか。あららら、意外とっていうかかなり小さめなんですね。
小さいんです、
平均的にそのぐらい、
平均的に言えばそのぐらいです。人間より大きな恐竜っていうのはかなり少ないですね。
あ、なるほどなるほど。そうか、もう なんとかザウルスみたいなでっかいもんが主流じゃないんですね。
最初そういうのばっかり掘りやすかったんで見つかっちゃったっていうだけで
、そうか
なんですけどね、うん、ただウサギ程度の恐竜にしても、うんうん、やっぱりたくさん食べないと生きていけないために、うん、なるほど、必ずや人目に触れてしまうだろう。
ここまで見つからないっていうのは、まあ、それはいないということとイコールかなっていうことが考えられると
私は考えております。
あ、なるほどね。そうか、
ただカメとワニはかなり恐竜に近い、実は外観と違ってですね、はい、もう、わー惜しかったっていうぐらい恐竜にかなりあの2つは系統的には近い生き物ではありますね。
かなり近い、
かなり近いですね、この2つは。惜しいって感じですね。ワニに至ってはもう本当に、はい、ワニが恐竜じゃないっていうのは絶滅してないから、見慣れてるから恐竜入ってないんじゃないかって思うぐらい近いことは確かですね。
あ、そうですか、はい、なるほど。じゃあやっぱイメージはあの辺という感じでも
近いものはありますね。
なるほど。じゃあガメラとかも一概にそれは想像上のものだけでもなかったわけですね。
そうですね、恐竜がもしいなかったらカメがそういう風に進化したかもしれませんね
なるほど。体温が高いっておっしゃってましたけど、はいはい、どのぐらいの体温なんですか。
大体ですね、まあ、実は今生きてるトカゲなんかは結構人間より体温が高いものはザラにおりまして、ただ、変温動物なんで夜になると、日没とともに低くなってしまうんですけど、はい、恐竜の場合は、まあ、大体1日一定だったろうと言われているんですが、それでも まあ、低いもので30度台前半、うんうん、高いものだと40度台のちょっと初めぐらいだったと思いますね。
人間だったらかなり高熱っていう、はい、感じですね。
41度ぐらいが多分一番高い距離だったんじゃないでしょうか、
ね、なるほどね、そうか。でもやっぱそれを維持するためにはたくさん食べなきゃいけないし、はい、っていうことになるわけですね、はい、なるほどなるほど。先ほどちらっとね、はい、ジュラシックパークの話も出ましたけども、はい、ジュラシックパークではわずかな痕跡からそれを抽出して生き返らせるみたいな話でしたけど、
はい、
そういうことってあり得る話ですか？
最初に否定的なこと言ってしまいますが、まあ基本的にはほとんど絶望に近いと思います、うんうんうん、無理だと思います。
おうおう、
まあ、化石に DNA が残ること自体が少ないんですが、うん、まあ、たまたま残ってたりですね、琥珀で恐竜の血を吸った化石が見つかったとしてもかなり壊れちゃってるんですね。で、うん、DNA ってたくさん残ってないと本当にこうコードっていう長いテープみたいなものから証拠を探し出す作業ですので、うんうん、相当一続きで残ってないとまずわからないっていうのが一つで、
なるほど。
で、難しいと申し上げましたが、希望はですね、個人的にはそれでも一縷の、希望を持ってまして、うん、まあ南極の氷の下とかですね、うん、そういったところにはもし冷凍の恐竜が、埋まっていれば、まだ可能性はあるぞとは個人的には思っております。
なるほど、そうするとかなりの量の DNA も当然採取できるし、そうですね、ということですね、
現に当時北極だったところでは、うん、フリーズドライのような化石、つまり、普通例えば、6550万年経ってしまってるところを、うん、何千万年か冷凍になって、うん、ちょっと時間のタイムラグがあってから時間を置いてから化石になったという化石が見つかっておりまして、その寒さゆえといいましょうか、
はいはいはい、
したがって DNA の傷みもその分少ないですね。そういったものから少しずつそういう遺伝子の解析は遺伝子の調査を行われています。
現実に、現状、
はい、ただどうしてもバラバラ飛び飛びのものばかりなんですけども、ただティラノサウルスの割とタンパク質というか体を作っている材質の構造がニワトリとよく似ているとかですね、そのぐらいまで少しずつ分かってきているので、うん、まあ、南極に、望みをかければチャンスはあると信じてます。
じゃあ可能性はもう完全にゼロということではない、はい、というふうに感じですよね、はいはい。でももしね、でもそういう状況で、
はいはい、
なんとかこう蘇った、もう何億年前のやつがみたいないう状況になってたら、それは現代で生きられるんですかね。
なるほど。まずですね、恐竜の進化とか、遺伝の全てが分かるってことはゼロではないと思うんですが、蘇らせるのはかなり難しいです。なんでかっていうと、それを入れる卵なり大きさのものが合わないと難しいので、でもまあニワトリぐらいの大きさだったら確かに絶対にないとは言えないかもしれない。でまあそれがちょっとそういう厳しい条件をクリアして蘇ったら、あれですね、まあ、人間と共存できる、まあ、ちっちゃい恐竜は共存できると思います。普通にニワトリと人間が共存してるように。とりあえずできたとして、ティラノサウルスみたいな大きな肉食恐竜、ティラノサウルスの大体破壊力っていうのはおそらく、まあ、アフリカゾウの半分ぐらいだと思いますので、だいたいアフリカゾウとティラノサウルスって同じ体重なんですね。
あ、そうですか、
はい、それで常に立ち上がってるんで常にヨロヨロしてるわけですよね。だから、踏ん張り力っていうのはゾウの半分ぐらいだと思ってます。
あ、そうですか、
ですから、アフリカゾウと綱引きしたらまず勝てない。
あ、意外と弱いっちゃちょっと語弊
弱いです、
語弊あるかもしれないけど、でもそんなにむちゃむちゃもう無敵って感じじゃないんですか。
だからゾウより数段素早いですけども、その分踏ん張りは効かないという感じですね。なるほどなるほど。ですから、大きな檻、もう動物園でゾウを完璧に逃がさないシステムが用意できれば、ティラノサウルスぐらいはなんとか買えるだろうと。
お、そうですか、なるほど。じゃあサファリパークみたいなとこだったら買えるかもしれないかな。
サファリパークでは難しいですね。やっぱりゾウは草食動物ですけど、ティラノサウルス人間見たら食べようと思って向かってくるでしょうから、
そうですね、
だからサファリパークの、なんか車が檻かなんかに入って見ないと難しいかなっていう。
なるほどなるほど。そうか。じゃあ逆にその破壊されない頑丈な檻とかに、
はい、
だったら
可能だと思います。
可能
で、 厄介なのは、うん、さっき申し上げたようなその雷竜という、うん、その長い尻尾と首を持つ草食恐竜ですね、はい、これはかなり厄介だと思いますね。これはものによってはですね、あの尻尾の長さにもよるんですが、あの大体尻尾を振り回した時のですね瞬間最高スピードがですね、うん、音速ぐらいいっちゃうんですね。
マッハ、マッハのムチみたいな、はい、うわそれは速いな。
あのつまり走るスピードじゃなくて回転の運動になってしまうんで半径が長いものっていうのはものすごいスピードって言っちゃうんですね、うん、
いやこれはちょっと囲えないですね。
ただジンベエザメってあの大きなサメいますよね、はい、あれがやっぱり下から上にプランクトンの群れを吸い上げる時のスピードっていうのが430キロ以上出るんですね。
はあそうですか、もうそれもびっくりですけどね、
あれを飼ってるんだからそれを飼えるもうその倍ぐらいの頑丈な水槽だったらなんとかなるかなとかって思うんですけど、飼育係は入れませんね。まあ近寄っただけであの衝撃波で耳やられちゃいますよね。
そうですね、すごい世界だなそれは。じゃあちょっと雷竜は飼えないですね、T-Rex だったらなんとか
だと、
ね、なるかもしれないって話ですけど、はい、そうですか。まあでもねその1億6000万年7000万年ぐらいの間やっぱりその彼らがメイン、アクターだった時代があるわけですよね、はいはい、そんな彼らから、はい、今我々がこう学び取れるみたいな部分っていうのはありますかね。
学び取れる部分、まあすごく面白みがないかもしれませんが、その生物学的に重要だなと思うことは一つありまして、はい、結構恐竜の時代と終わりに行くに従って、まあ、たくさん種類が増えてるんですね、うん、で、うん、たくさん種類が増えてすごく賑やかになったところで割と急速にしぼんで、滅んでしまっているんですね。これっていうのは割と今の生物生態系を考える上でも重要なことだと思うんですけれども、はい、自然が豊かで例えば熱帯のサンゴ礁なんか行くとすごいたくさん色とりどりの魚がおりまして、まあ自然が豊かだねってみんな言うんですけど、豊かな場所は一歩間違うと絶滅の危険を常にはらんでる場所だと、生態学の世界では、考えられているんですね。結局場所っていうのは限られてますから、一箇所にそういうふうにたくさんの種類の生き物がいるということは、面白いし綺麗だし素晴らしいと思うんですけど、ただ種類種類の数っていうのはそれだけものすごい少なくなっちゃうんですね。
ああ、なるほどなるほど、
ですから何かが壊れた時に、何か一種類が病気かなんか減った時に、その種類っていうものは病気でも寄生虫でもそうですけど蔓延して滅んでしまいやすいですね。で、そこの一箇所穴が開いてしまうと、どんどんこうドミノ式にというか、いろんな動物がそれを食べてる動物とか、いろんな動物がこう割を食いやすい。むしろ北極とかのなんかニシンがいてイワシがいてクジラがいてアザラシがいてみたいな、割と殺風景な生態系の方がとにかく一種類一種類の数がたくさんいるもんですから、意外と壊れにくいっていう状況がありました。
なるほど、そちらがタフな状況なわけですね、
はい、面白みはないけれども、実は安定した状況ということが考えられますね。で、恐竜を見てるとやっぱりそういう賑やかな時に、悲劇が実は忍び寄ってるみたいなものを感じるんで、
なるほど、
それをやっぱり現代の生態系を考える上で熱帯の雨林とか、サンゴ礁とかもそうですけど、まあ、あるいは身近なところでもそうですけども、そういったものからその私たちの社会 の絶滅の危険みたいなものをちょっと捉え直す必要があるんじゃないかと考えています。
そうですね、これはかなりこうシビアな教訓というかをはらんでるような感じがしますね。かつての主役たちだった恐竜から見ると、今の我々人類というのはちょっとお前らちょっとやばいかもよっていうような風に見られてるのかもしれない。
生態系全体で見ると、ちょっともうほころびができてるんじゃないのっていう風に思うかもしれませんね。
そうか、じゃあ現代にその恐竜たちがいたらそういう風に思うんですかね。
あのちょっと考えるゆとりが気持ち的なゆとりがあったら多分考えると思います。
そうか、でもこれは本当にそういった意味でも、まあ、人類に限らずですが、そのほころびをやっぱり作ってはいけないというようなことに教訓としてはなってくるんですかね。
まあ、逆に言えば恐竜がの大半が滅んでくれたから、今こうやって私たちがあの生きていられるわけで、
まあ、スペースができたということもありますね、
あのそういったことを自然のこう作用で起きる絶滅っていうのは、 全く致し方がないし、また逆に次に舞台が終わって次の舞台が始まるみたいな意味では、うん、むしろ素晴らしいことなのかもしれませんけれども、うん、ただやはりそういったものをなんか人間が勝手にいじってしまってる部分、うん、要するに舞台が終わっちゃったら次の舞台はいつ開くのかなと思ったらそのまま開かずじまいだったみたいな、うん、なんかそういうことを人間がやってしまいそうな今あの状況にあるんで、そういうものを、まあ、自然に滅んでしまいそうなものなのかそうではないのかっていうことも含めて、こう、慎重に我々はちょっと現代の自然を、見直していかなければいかんなとは思います。
なるほど。舞台そのものをぶっ壊してしまっているかもしれない。
そういう可能性もある。そうですね。
ということなんですね。はい。それはかなり有意識ことですよね。
はい。ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、肉食爬虫類研究所代表で恐竜ジャーナリストの富田恭一さんをお迎えしてのパート3をお送りしました。パート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。